それでは声の司法5月号を始めます。特集市役所だより健康の情報などの順に紹介します。なおお知らせしている催しや施設は中止延期や休館になる場合があります。最新の情報は各問い合わせ先へお問い合わせください。はじめに特集令和8年度別府市の予算と事業。3月の市議会定例会で別府市の令和8年度予算が決まりました。令和8年度は新当時ウェルネスの推進、子ども真ん中社会の実現、観光振興、経済対策、安全安心なまちづくり、持続可能な地域づくり、物価高騰対策など誰一人取り残さず、みんなに光が当たるきめ細やかな予算を編成しました。令和8年度一般会計及び特別会計予算額。一般会計の当初予算額は644億3000万円で、前年度の当初予算に比べて 2.1% マイナスとなっています。特別会計の当初予算総額は299億5400万円で、前年度の当初予算に比べて 0.3% プラスとなっています。市民1人当たり1年間に納める市税147,899円、前年度比プラス5,733円、市民1人当たり1年間に使われるお金583,262円、前年度比マイナス8,012円。重点事業第3期別府市総合戦略、町を守り町をつくる別府未来共創戦略。基本目標3点。1つ目、仕事の創生。具体的施策内容。1、新当時ウェルネス事業者選定事業、5097万円。研究実践拠点施設の整備、運営を担う事業者の公募、選定を行います。2、ものづくり支援等複合施設管理運営事業、2090万円。9、浜脇中学校跡地を活用して、ものづくり産業の拠点、多様な主体の交流の場であるものづくり支援等複合施設の管理運営を行い、産業振興及び地域の活性化を図ります。3、旧平尾邸整備事業、922万円。歴史的建築物である旧平尾邸の外観や内装、庭などを再整備し、新たな別府の観光拠点として活用します。4、デジタル地域通貨運営事業、769万円。域内循環を活性化させ、市民や観光客の行動変容を起こすとともに、域内での消費と域外からの資金獲得を促すため、地域ポイント事業を導入します。5、別府ツーリズムバレー推進事業、6900万円。ツーリズムバレー構想の実現に向け、企業、創業支援、人、企業交流、中小企業振興などの事業を実施するとともに、ふるさと納税を活用して、地域や社会の課題解決に取り組むソーシャルスタートアップを支援します。6、別府、由布連携事業、1300万円。由布市と企画事業などを連携して実施し、世界一の温泉観光都市を目指します。2つ目、人の創生。具体的施策内容。 1別府ウェルネス産後ケア事業3762万円1歳未満の子どもを持つ母親を対象にホテルや旅館を活用しながら助産師のサポートを得て母親に休息時間を提供し母親自身の心身の健康や育児赤ちゃんの健康上の悩みを相談することで育児不安の軽減を図ります。 2. 5歳児健診事業1001万円。子どもの発達の特性を早期に発見しその特性に応じた適切な支援につなげます。 3. 才能発見プログラム事業2311万円公立幼稚園児に対し自然体験を通して一人一人の才能の芽を発見し小学校就学後の支援につなげます。 4. 夏休み児童クラブ運営事業1297万円待機児童や適正人数を大きく上回る放課後児童クラブのある小学校区の児童に限定しその解消を図ることを目的に夏休み期間中安全に過ごすことができる場所を提供します。 5. 乳児等通園支援事業469万円。すべての子育て家庭に対して多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化することを目的として保育所、幼稚園などに通っていない0歳6ヶ月から満3歳未満までの子どもを対象に月10時間を上限として受け入れを行います。 6. あや世代がん患者在宅ターミナルケア支援事業432万円福祉介護制度の狭間にある15歳から39歳の若年層がん患者が必要とする在宅療養生活の支援を行います。
3つ目町の創生具体的施策内容1神奈川未来創生事業7億5327万円多くの観光客が訪れる神奈川地区を新東寺の拠点として整備するため観光客や住民の利便性向上町中散策周遊のためグリーンスローモビリティを導入するとともにオーバーツーリズム対策としての駐車場整備温泉供給の安定化のための給湯管整備快適な歩行空間の創出及び安心安全のための道路整備を一体的に実施します。 2. 図書館等複合施設運営事業2億2695万円図書館と木漏れ日パークが一体となった複合施設として機能とサービスを融合させた運営を行い市民の暮らしと創造の拠り所を提供します。 3. デジタルガバメント推進事業3億2317万円スーパーアプリを核とした市民サービスの向上と行政運営の効率化を図りこれらの改革を支える人材、組織、データ基盤を強化することで誰一人取り残さない人に優しいデジタル化の実現を目指します。交通空白地区対策事業4交通空白地域対策事業2億1210万円交通空白地域の移動手段を確保するための湯煙ライドシェア関之江循環線南部循環線湯煙ライドシェアグローバルの実施運行を継続します。 5. 防災無線整備事業8816万円市民及び観光客などで災害情報を早急に広報し被害を軽減するため地域防災無線を更新します。6 コミュニティ施設整備事業1億50001万円、地域のコミュニティ活動及び障害学習の場を提供するとともに、災害時の避難場所として活用するための山手地区にコミュニティ施設を整備します。その他主な事業、浸透時ウェルネスの推進、腸内細菌タイプに基づいた選出パーソナライズ研究事業2000万円、温泉入浴や陰線などによる腸内細菌層への影響を分析し、パーソナライズされた旅やウェルネスツーリズムの推進を目指します。新たな旅行プラン造成事業1042万円、温泉効能の科学的根拠と日本最大の源泉数を掛け合わせた新たな旅行プランを造成します。美肌ウェルネス事業550万円、温泉の美肌効果を肌科学研究の視点から検証認証し、美肌ウェルネスツーリズムの推進を図ります。温泉効果のエビデンス収集事業1002万円、温泉効果を科学的に解明するため、地獄蒸しによる食事の健康効果や温泉水による肌状態の改善効果の研究を行います。バーチャルラボ運営等事業676万円、収集した温泉効果のエビデンスをオープンデータとして公開します。人材育成カリキュラム等構築事業584万円、浸透時ウェルネス産業を担う人材を育成するためにオンデマンド講義動画の制作や公開講座を実施するとともに、履修制度やカリキュラムの構築を進めます。子どもまんなか社会の実現、私立保育所整備事業1億2298万円、私立幼稚園の閉園に伴う5歳児の受け皿確保を目的に私立保育所を改修します。幼稚園施設整備事業2億8419万円、就学前教育保育ビジョンに基づき継続する私立幼稚園を改修します。小中学校 ICT 教育環境整備事業1億7611万円、 ICT 環境の充実を図り個別最適な学びの促進及び教育の質の向上を図ります。グローバル人材育成事業1475万円、児童生徒に対して留学生などとの交流活動を実施し、多様な価値観を持った人への理解や協働する態度を育み、国際理解教育を推進します。観光振興経済対策インバウンド誘客事業7411万円、タイや台湾をはじめとした誘客事業やインバウンド向けホームページの運用、商談会、観光店への出店なども実施します。企業誘致等促進事業2303万円、地域経済の活性化、雇用の創出、拡大を図るため企業誘致を促進します。安全安心なまちづくり消防車両購入事業5億291万円、突発的に発生する各災害から市民の生命、身体及び財産を守るため本所はしご車をはじめ消防車両を更新します。公園トイレ整備事業2億3300万円、別府公園、南立石公園、浜秋公園、 神奈川東公園のトイレをバリアフリー化します。
持続可能な地域づくり人守り町守り支援事業2000万円、人守り町守り協議会の取り組みを支援することにより中規模多機能自治の推進を図ります。また地域の資源を守り磨き継承し未来を託す取り組みに対し助成します。温泉マネジメント計画推進事業4億4328万円温泉マネジメント計画を着実に推進するため給湯管を整備し持続可能な温泉資源の保護に努めます。物価高騰対策給食費無償化事業2億4287万円公立小学校の保護者負担軽減のため小学校の学校給食費を無償化します。子ども医療費助成事業4億467万円物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金を活用し未就学児および小中高生の通院、調剤、入院に要する経費を助成します。問い合わせ先、財政課、電話 21-1243。続いて市役所だよりです。市営野口原合葬墓使用者募集。受付開始日5月7日木曜から随時。受付場所、市役所3階生活環境課、郵送課。使用者の要件、別府市内にお住まいで、納めるお骨がある人、または生前予約を希望する人。2、別府市外にお住まいで、市内に亡くなった人のお骨、または市内の墓地、納骨堂に納めているお骨がある人。3、市営墓地の使用者で墓じまいをする人。なお、申請日当日のお骨の廃寺はできません。スペースには十分余裕がありますので、親族の方々とお話し合いの上お申し込みください。なお、使用料は要件によって異なります。申請に必要な書類など、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、生活環境課、電話 21-1134。 危険ブロック塀等除去費用の補助。対象、市内にブロック塀などを所有または管理する人で、ブロック塀などの除去を行う人。ただし、次のいずれかに該当する人は除く。1、国・地方公共団体またはこれらに準ずる団体。2、補助申請を行う土地においてこの補助金の交付を受けたことがある人。この補助金によるブロック塀などの除去は同一画の土地において一度のみ。3、交付決定前に着手を行った人。補助金額ブロック塀等の除去費用税抜きの2分の1以内、上限7万円、1000円未満切り捨て。なお、除去後に新規でフェンスを設置する等の費用は補助対象外です。問い合わせ先、都市計画課、電話 21-2570。生ごみ処理器等の購入費に補助金を交付します。対象、令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に、市内の販売業者やネット通販などで購入された未使用品、中古品、転売品除くの生ごみ処理器、生ごみ処理容器のどちらか1台、段ボールコンポストについては2台が対象。 補助金額、生ごみ処理機、電気式など、購入額の2分の1、上限2万円、生ごみ処理容器、コンポストなど、生ごみ処理容器、段ボール、購入額の2分の1、上限3000円、なお予算がなくなり次第終了。申請対象者、1、市内に住所を有し、かつ居住している世帯、一般家庭のみで事業所を除く。2、市内の自己が居住する住居地に処理機を設置し、適切に維持管理ができることなど。なお、詳細はお問い合わせください。申請問い合わせ先、別府市リサイクル情報センター、電話 25-5310。令和8年度後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療の保険料率、均等割額、65,600円、所得割率、11.49%、付加限度額、871,000円、保険料の計算方法、負担していただく保険料額は、医療分と子ども・子育て分で構成されており、それぞれ被保険者全員が等しく負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額を合計して、個人単位で計算されます。保険料軽減措置、世帯の状況に応じて均等割額が軽減されます。なお、令和8年度保険料額決定通知書は7月中旬ごろに送付します。なお、65歳から74歳までの人で一定の障害があり、広域連合の認定を受けた人は後期高齢者医療制度に加入できます。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1148、 大分県後期高齢者医療広域連合、電話 097-534-1771。
軽自動車税・自動車税の納期限は6月1日月曜です。軽自動車税・自動車税とも4月1日現在の所有者、カップ販売の場合は使用者に課税されます。なお、スマートフォン決済アプリや地方税お支払いサイトからクレジットカードなどでも納付できます。納税通知書の発送予定日、市税・軽自動車税5月1日金曜、県税・自動車税4月28日火曜。問い合わせ先、軽自動車税は市民税課、電話 21-1119、 自動車税は大分県別府県税事務所、電話 67-8211。 軽自動車税の口座振替、新規の申し込み、振替を希望する人は納税通知書と預金通帳、通帳印をお持ちの上、預金口座のある金融機関、郵便局、ゆうちょ銀行で手続きをしてください。なお、申し込み時期によっては、翌年度からの振替となる場合があります。複数台所有している人、所有するすべての軽自動車の税が口座振替されます。一部の軽自動車だけの指定はできません。口座振替申し込み後、新たに取得した軽自動車も対象となりますのでご注意ください。口座振替後の車検用の納税証明、6月1日月曜の振替終了後、6月中旬に車検用の納税証明書を発送しますので、大切に保管してください。 口座振替直後に車検があるとき、車検用の納税証明書が送付される前に必要な場合は、口座振替を記帳した通帳と車検証をお持ちになり、市民税課または各出張所で車検用の納税証明書を請求してください。なお、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、市民税課、電話 21-1119。 軽自動車税の減免は6月1日月曜まで。減免対象、次の1から3のいずれかに該当する場合、1、身体障害者手帳などをお持ちの人で一定の要件を満たす場合、なお詳細はお問い合わせください。 2、車椅子移動車など特別仕様である車両およびもっぱら身体などに障害のある人が運転するために運転制御装置などが特別仕様である車両の場合、3、社会福祉法人などが所有する車両で当該法人などがその活動に直接専用する場合、申請に必要なもの、1の場合、納税通知書、身体障害者手帳など運転する人の運転免許証。なお、減免は1人につき普通車または軽自動車、原付を含むのいずれか1台です。障害のある人のみの世帯の人のために常時介護する人が運転する場合は証明書が必要です。軽自動車税・市税の減免申請期間、5月1日金曜から6月1日月曜、土日祝日を除く。なお、期間内に申請がない場合は減免できません。問い合わせ先、軽自動車税は市民税課、電話 21-1119。 自動車税・県税の減免申請随時受付。問い合わせ先、自動車税は大分県別府県税事務所、電話 67-8211。 固定資産税・都市計画税の納税通知書、課税明細書及び納付書等を5月1日金曜に発送します。固定資産税・都市計画税は1月1日現在の所有者に課税されます。納税通知書が届かない人、課税明細書の内容に疑問のある人はお早めにお問い合わせください。なお、前期分一括の納付の場合は1から4期の期別の納付書をまとめてご使用ください。土地の利用状況の変更や家屋の新増築、取り壊し、住所変更などがある場合はご連絡ください。納付場所、納税通知書に記載している各金融機関、コンビニエンスストアなど。問い合わせ先、資産税課、電話 21-1120。5月12日は民生委員・児童委員の日。民生委員・児童委員は厚生労働大臣の委嘱を受け、地域住民の身近な相談・支援者として地域福祉の推進に努めるボランティアです。また、各小学校区に1人から2人の児童福祉に関することを専門に関わる主任児童委員がいます。福祉に関する相談がありましたら、あなたの町の民生委員・児童委員にお声掛けください。民生委員・児童委員の役割、福祉サービスのお知らせ。 福祉サービスの利用が必要な人に福祉情報をお知らせします。専門機関を紹介。その場で解決できない問題の場合、専門機関を紹介して解決のお手伝いをします。皆さんと行政を結ぶパイプ役。誰もが安心して生活できるように皆さんの声を行政や関係機関に届けます。問い合わせ先、人・暮らし支援課、電話 21-1003。 令和8年第2回市議会定例会会期日程、6月8日月曜から23日火曜の16日間を予定しています。なお変更になる場合があります。問い合わせ先、議会事務局、電話 21-1547。 祝日のごみ収集。5月4日月曜祝日、5日火曜祝日、6日水曜休日は対象地区のごみの収集を行います。8時30分までに決められた場所にお出しください。収集日はゴミカレンダーにも掲載していますので、必ずご確認の上お出しください。なお5月5日火曜祝日、6日水曜休日は燃やさないゴミ、缶・瓶・ペットボトルの収集は行いません。問い合わせ先、生活環境課清掃事務所、電話 66-5353。
市営住宅入居者募集。5月1日金曜から14日木曜、抽選日5月23日土曜。申し込み期間中の窓口開設時間、平日8時30分から19時、なお17時以降の場合は当日17時までに予約してください。一般公営住宅14戸、募集住宅を募集住宅名等階数入居基準の順に紹介します。向かい原 B 棟4階単身者家族、石垣原A 棟1階単身者家族、亀川 A 棟2階単身者家族、亀川 A 棟5階単身者家族、亀川 C 棟3階単身者家族、亀川 C 棟8階単身者家族、亀川 D 棟2階単身者家族、亀川 D 棟4階単身者家族、平田4階家族、新別府 B 棟1階家族、浅見再開発 A 棟3階家族、浜脇再開発4階家族、浜脇再開発9階家族、亀川 B 棟5階家族。なお申し込み資格、注意事項など詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ先、別府市住宅管理センター、電話 21-2200。 第7弾春らんまん別府幸せエール券、デジタル商品券のみ二次販売決定。購入には事前申し込みが必要です。申し込み多数の場合は抽選は別府市民の申し込み分を優先して割り当て、余った分を市外の県民の皆さんに割り当てます。事前申し込み期間、5月7日木曜9時から15日金曜17時。予約方法、インターネット予約のみ。特設サイト内申し込み専用フォームから申し込み。なお市役所1階レセプションホールに申し込みサポートブースを設置します。操作がわからない人はスマートフォンをお持ちの上お越しください。 複数人分の申し込みはできません。販売価格、デジタル商品券1セット5000円、7500円分、内訳、一般商店専用券4500円分、大型一般商店共通券3000円分、購入対象者、購入限度額、大分県内在住者、別府市民優先、1人10セット5万円まで、チャージ期間5月20日水曜から31日日曜、利用期間7月31日金曜まで。なお、詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、別府市エール県総合コールセンター、電話 050-3818-7860、7月31日金曜まで開設、土曜日曜祝日除く、9時から17時、なお事前申し込み期間は土曜日曜も開設。私たちの願い、何人も児童に対し虐待をしてはならない。これからの社会を担う子どもたちがいじめ、虐待、体罰の犠牲となるなど、子どもたちの人権が守られていない実情があります。中でも保護者による子どもへの虐待、児童虐待が大きな社会問題になっています。児童虐待は子どもの心身に重大かつ深刻な影響を及ぼします。しつけと称した児童虐待の結果、子どもが死に至った重大なケースも発生しています。何人も児童に対し虐待をしてはならない。これは児童虐待の防止等に関する法律第3条の前文です。児童虐待は身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、育児放棄、心理的虐待の4つに類別されていますが、被害者、虐待を受ける子ども、加害者、虐待する保護者のそれぞれに次のような特徴的な行動やサインが現れます。子ども、不自然なあざや火傷の跡、いつも汚れた衣服を着用している、表情が乏しい、家に帰りたがらない、保護者を避けるなど、保護者、叩く、しつけと称して人前で子どもを厳しく叱る、家の内外が散らかっている、周囲と交流がなく孤立している、子どもを置いて外出しているなど、児童虐待を防ぐためには周囲の人がこのような行動、サイン、異変や違和感に気づいた上で迅速に対応することが大切です。子どもたちが安心して成長していけるよう、地域全体で子どもたちを見守り育てていきましょう。私たちができること、通告、児童虐待の防止等に関する法律第6条に、虐待を受けたと思われる児童を見つけた場合は、速やかに市区町村、都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所などに児童委員を介してもよいので、通告しなければならないと定めています。児童虐待の通告は国民の義務です。なお、通告義務は守秘義務より優先されます。虐待されているという確証がなくても通告しましょう。もし虐待の事実がなかったとしても責任を問われることはありません。通告した人の秘密は守られます。結果的に虐待をしている人を救うことにもつながります。虐待かもと思ったら通告・相談先へ迷わず連絡してください。通告・相談先、電話番号、相談時間の順に紹介します。別府市子ども家庭センター、電話 21-1239、 21-1117、平日8時30分から17時、 別府市子ども家庭センター光の園、電話 090-1348-0874、 080-3371-0874、 24時間。光の園子ども家庭支援センター、電話 27-0874、 毎日9時から18時。いつでも子育てホットライン、電話 0120-462-110、 24時間。児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、いち早く、24時間。子どもの人権110番、電話 0120-007-110、 平日8時30分から17時15分。5月の無料人権相談予約優先、日時13日水曜10時から12時、13時から15時、場所市役所4階 4F の1会議室。問い合わせ先、共生社会実現部落差別解消推進課、電話 21-1291。
別府ライブ人守り町守り協議会とは、中規模多機能自治の推進、少子高齢化や人口減少により地域運営の担い手が不足するなど地域コミュニティの維持が困難になる一方で、複雑多様化する地域課題に対応するためには住民、地域、行政など多様な団体が連携協力して課題解決に取り組む必要があります。別府市では将来を見据えた持続可能な地域づくりに向けて、自治の範囲をおおむね中学校区の圏域に広げた中規模多機能自治を推進しています。中規模多機能自治の大きな役割は、単一の自治会や小学校区で解決できない問題をより広域的な取り組みでスケールメリットを生かして解決していくことです。現在市内7県域で人守り町守り協議会が新たな地域コミュニティを形成し、地域づくりに取り組んでいます。効果、自治会を含めた多様で幅広い人材が連携協力し、それぞれのノウハウなどを共有することにより、さまざまな課題に対して自主的効率的な取り組みが期待できます。人守り町守りコーディネーターを配置、各協議会の取り組みを地域の皆さんと一緒に推進するため、7つの協議会にそれぞれ担当職員コーディネーターを配置しています。将来を見据えた持続可能な地域づくりをサポートしていきます。次回からは各協議会の取り組みを紹介します。続いて健康の情報です。5月の日曜祝日の在宅当番医当番薬局、3日、別府市医師会地域保健センター内科西野口町、電話 75-6223、 松本小児科医院北浜2丁目、電話 23-5215、 アイン薬局別府鶴見店緑ヶ丘町、電話 75-8626、 クラウン薬局中央町、電話 26-2872。 4日、別府市医師会地域保健センター内科西野口町、電話 75-6223、 河野小児科医院石垣西7丁目、電話 22-4429、 アルファ薬局石垣西7丁目、電話 24-2643、クラウン薬局中央町、電話 26-2872、 日本調剤鶴見薬局緑ヶ丘町、電話 73-5531。 5日、別府市医師会地域保健センター内科西野口町、電話 75-6223、 矢田子どもクリニック石垣東4丁目、電話 22-9557、クラウン薬局
中央町電話 26-2872、 木漏れ日薬局石垣東3丁目電話 76-5546、 6日別府市医師会地域保健センター内科西野口町電話 75-6223、 江藤小児会員総園長電話 85-7881、 クラウン薬局中央町電話 26-2872、 後藤薬局総園長東総園電話 23-0992、 10日千葉内科医院楠木町電話 21-0715、 古城小児科医院小人中町電話 67-5566、 アイン薬局別府鶴見店緑ヶ丘町電話 75-8626、 クラウン薬局中央町電話 26-2872、古戦場薬局南総園町電話 25-7719、 17日別府市医師会地域保健センター内科西野口町電話 75-6223、 松本小児科医院北浜2丁目電話 23-5215、 クラウン薬局中央町電話 26-2872、日本調剤鶴見薬局緑ヶ丘町電話 73-5531、 24日別府市医師会地域保健センター内科西野口町電話 75-6223、 江藤小児科医院総園長電話 85-7881、 クラウン薬局中央町電話 26-2872、古戦場薬局南総園町 25-7719、 31日別府市医師会地域保健センター内科石野口町電話 75-6223、 別府市医師会地域保健センター小児科西野口町電話 26-4000、 クラウン薬局中央町電話 26-2872、有調剤薬局別府店小畑町電話 76-5311、 なお都合により変更になることがあります。問い合わせ先市健康推進課電話 21-2188。
5月3日から6日の休日当番しか診療時間9時から12時13時から17時、受付時間午前は11時30分まで、午後は16時まで。日にち、医療機関名、所在地、電話番号の順に紹介します。3日日曜祝日、友岡歯科医院田野湯町電話 21-4725、 4日月曜祝日、飯田歯科小人中町電話 66-2828、 5日火曜祝日、清野歯科医院野口元町電話 23-3581、 6日水曜休日、積木歯科駅前町電話 23-3471。 なお都合により変更になることがあります。別府航空保健センターは5月3日から6日まで休診です。問い合わせ先別府航空保健センター電話 21-5657。 梅雨に入る前から体を暑さに慣らしましょう。5月から6月は熱中症のリスクが高まる時期。熱中症の発生数が増え始めるのは5月から6月です。梅雨の晴れ間や梅雨明け直後など、体がまだ高温多湿に順応できていないタイミングで急に気温が上がったり蒸し暑くなったりすると、体が熱をうまく外に逃がせず熱中症を引き起こす危険性が高まります。気温が上がる前から準備を、本格的な暑さが到来する前から体を暑さに慣れさせる暑熱順化、 が大切です。汗をかく機会を増やし、汗による体温調整をしやすくしておくことが今の時期の熱中症予防のポイントになります。今日から始められる対策、シャワーだけで済ませず湯船にゆっくり浸かる、軽く汗ばむ程度の運動をする、喉の渇きを感じる前に少しずつこまめに水分を取る、問い合わせ先、市健康推進課、電話 21-2188。 続いてイベント情報です。第46回湯布岳山開き祭、日程5月10日日曜、場所湯布岳正面登山道入り口、雨天時は特製テント内で安全祈願祭、記念品配布のみ実施、内容8時30分から記念品配布先着1000人、9時から安全祈願祭、11時から自衛隊音楽隊演奏、豚汁配布、なくなり次第終了。問い合わせ先、湯布岳観光協議会事務局、市観光課内、電話 21-1128。 アースデイ大分2026、日時5月10日日曜10時から15時、場所別府公園東門広場、内容環境に配慮したお店が約50店舗大集合、なおペットボトルキャップ、使用済み歯ブラシを回収します。マイバッグ、マイ箸、マイカップ、マイ皿ご持参にご協力ください。問い合わせ先、アーツデイ大分実行委員会、電話 21-1888。 視聴メッセージ総118回、別府のアイデンティティ、待ち遠しかった春も過ぎ去ろうとしています。別府公園や張木川沿いの桜もきれいでした。花見はまた来年の楽しみに、笑い。温泉祭りも無事終了しました。恒例の扇山火祭り、各会場に分かれてみこしやイベントとそれぞれに伝統を楽しんでおられました。フィナーレは駅前通りでの湯ぶっかけ祭り、今年も最高に盛り上がりました。特に学生や若い世代の皆さんがこんなにも別府にいたのかと感じるくらいに祭りに参加してくれます。ご高齢の方々もずぶ濡れになりながら会場で楽しんでおられます。昔の温泉祭りをよく知る人が、これが本当の温泉祭りだねと声をかけてくださいました。この言葉は実に深いなと思います。湯ぶっかけ祭りはこの10年で定着したものなので、昔からあったわけではありません。しかしこの突拍子のなさや盛り上がり方は、ずっと昔から別府が形は変われと繰り返し行ってきた挑戦やユーモア、結果としてのアイデンティティそのものではないか。そう考えると先人との見えない絆がつながったような嬉しい気分になりました。今の祭りのあり方に反対の声もお聞きします。一人一人の個性を大切に、フルスイングで楽しめるお祭りこそ真の祭りです。時代や形は違えど、別府のアイデンティティは大切に守っていきたい、そんな思いにさせてくれた今年の温泉祭りでした。4月9日執筆、令和8年3月末現在の別府市住民基本台帳による人口と世帯数をお知らせします。人口11465人、前月比マイナス377人、男5736人、前月比マイナス218人、女59729人、前月比マイナス159人、世帯数 62,966戸、前月比マイナス5戸。声の司法についてお気づきの点がございましたら、市役所秘書広報課、電話 21-1111、内線2235、磯川までお尋ねください。今月の担当は、東口、古川、江口、斉藤、戸口、佐藤、菊池でした。また来月お会いしましょう。